This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 133. 皆さんこんにちは、ピアレスゆかりです。11月も最後の週になり、いよいよ師走が近づいてきましたね。私も先日ようやくという感じでクリスマスショッピングを少ししましたが、今年はプレゼントの郵送にも時間がかかるので、余裕を持って郵送してくださいと言われています。ほとんどのサイトでオンラインでね、直接相手の家にプレゼントが送れたりしますが、そういうのもね、いつもの倍以上時間がかかるみたいですね。我が家の23歳の長男も今モントリオールにいるんですが、今年の年末はコロナのおかげで帰省する予定はありません。寂しいですけど仕方ないですね。なのでプレゼントを送る予定なんですが、まあ今週中に送ってしまいたいと思っています。皆さんはいかがでしょうか？年末年始の旅行や帰省をキャンセルせざるを得なかった方もいらっしゃるかもしれませんね。さて先週の日本人は議論が苦手というエピソードですが、こちらも大変多くの反響をいただきました。今までのエピソードの中で1日のダウンロード数が一番多く記録を更新しました。ここでたくさんいただいたリスナーさんからのコメントからいくつか紹介しますね。あやさん、興味深く聞きました。聞きながら思い出した言葉です。違い、not イコール間違い。これは私が異文化について話すときによく使う例なのですが、日本語話者、日本人に限らず、違いイコール間違いと捉えてしまうことがあるように感じます。違いは違いであって、間違いではないはずですよね。泉さん、冷静な議論をするために、スポーツ同様訓練が必要というコメントが心に残りました。うまくいかなかったとき、セルフコンパッションで自分を励まして、今でもトライアル&エラーを繰り返しています。今回のようなトピックがあると、自分はどうしていると考えたり、他の方の対処法も聞けてすごく役に立ちました。ありがとうございます。泉さんありがとうございます。それから、はやぴーさん。このエピソード聞きました。私たち日本人は他人の意見の聞き方もあまり勉強していないと思いました。私も意見を言うのは相手を攻撃することだと思っていたし、相手を納得させられるような意見が自分にないなら、納得いかなくても意見を言うことをやめて諦めてしまったりしていました。でも大人になってアサーティブコミュニケーションというのがあることを知って学んでから、ただ自分の意見を相手にぶつけるだけの言い方じゃなく、相手と自分の折り合いのつく場所見つけのような言い方ができるようになりました。この意見の言い方はどの場面でも使えるし、自分がイライラを溜め込むだけで終わることがなくなった気がします。意見を言う、not イコール、議論をする、だと感じました。いろんな皆さんの意見が聞けて面白かったです。はやぴーさんありがとうございます。他にもね、たくさんコメントいただいたんですけども、やっぱりこれは結構みんな学びになったエピソードじゃないかなと思いました。私もいろいろ気づきがありましたし、皆さん、エピソード聞いて何か感想があったらぜひぜひ送ってください。できるだけ番組内で紹介したいと思います。さて今週のゲストは、ボストン在住のマッカーシー陽子さんです。陽子さんと私の共通点というのは二人ともお互い離婚経験者ということなんですね。なのでカナダとアメリカの離婚についてお話ししたいなと思ってお招きしたのですが、お話を伺ってみるとかなりすごい体験をされたそうで、私はこのエピソードでは相槌がほとんどすごいですねしか言っていません。とにかく聞いていただくのが一番だと思いますので、早速陽子さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストはマッカーシー陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたら簡単にまず自己紹介をお願いします。
はい。私は大阪で、生まれ育って、1992年に、ボストン、マサチューセッツ州のボストンに、来まして、それから、ずっと、ボストンに住んでいます。で、仕事としてはコンサルタントという仕事をしていて、どういうことをしているかというと、アメリカの、政府 州政府と地方自治体に、なんていうんですかね、まあ、コンサルティングをするんですけれども、うん、まあ、政府のそういう機関がプログラムをちゃんと規則に従って運営しているかどうかっていうのを監査するというような仕事ですね、う
ん、なんかオーディットみたいな感じ。そうですね、うん、
ほとんど、うん、オーディットが多いですね。私監査、はいはい、をすることが多いですね、うん、でまあ、監査するプログラムっていうのはいろいろあって、例えばある種マリファナが合法な州で、はい、まあ、そういうマリファナがブラックマーケットに行かないようにとか、うん、未成年者に売られないようにとか、そういうようなちゃんとコントロールをしているかどうかっていうようなことを監査したりとか、うん、反対に州がしている刑務所で、
はい、
まあ、囚人の人たちをその、まあ、規則に従って、うん、その裁判所で出た期間の間、長くもなく短くもなく、その時間をちゃんと刑務所に留めているかどうかっていうような感想をしたりとかですね、はいはい、まあ、いろいろ、
なんか面白いですね、それはそれで、ね、
そうですね、うん、幅が広く割と一、はい、つ一つするプロジェクトが全然違うプロジェクトなので、
うんうん、
飽きないくていいです。
それはなんていうのかな、インディペンデントなその監査会社っていう感じなんですか？
そうですね、私が働いているのは、うん、ポートランド、メイン州のポートランドに本社のある、
うん、
CPA 司法書士ですか、
はいはい、
とコンサルタントをしている会社なんですけれども、うん、でもまあ全国に働いている人がいて500人ぐらいの会社なんですけれども、
うん、ではそのいろんなところからうちの監査をしてくださいみたいに申し込んでくるっていう感じですよね。
そうですね、というか、まあ、私たちがプロポーズを出して、プロポーザルを出して仕事を取ってくるんですけれども、
うん、うん、
でも基本的にコンサルタ、私の会社のコンサルティンググループは、政府を相手にしているので、はい、私たちのクライアントはみんな、州政府か地方自治体です。
うん、なるほど。これ後で本題で話すトピックですけど、私の前の夫がそういう仕事をしてたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、リスク、なんだっけ、リスクアセスメントとか、監査とか、うん、で、でも今は違うんじゃないかね。今何してんのかよくわかんないんですけど、でも、これでも10年ぐらい前はそれやってて、だから景気が悪くなるとすごく忙しくなる仕事。
あ、なるほど。
やっぱりその、ね、その会社の経費とかがどこに行ってるのかわからないとか、そういう時に頼みに来て、うん、やるっていう仕事を昔やってましたけど。でも、陽子さんはそのお仕事に就かれた経緯っていうのはどういう感じなんですか？
そうですね。経緯というのは、もともと私、公務員をしていて、
はい。
マサチューセッツ州、あ、こっちで、
はい、
うん、こっちで、マサチューセッツ州 の、 ステートオーディターのオフィスで働いていたんですけれども、はい、8年ぐらいで、その時にたまたまうち今の会社をコンサルタントとして雇ったんですよ。
お、はいはい、
でその時に一緒に働いたその、うちの会社のチームの人とすごく気があって、
うん、
どうコンサルタンティングしてみないみたいな感じで誘っていただいて、
引き抜かれたんですね。
引き抜かれたというか、そうですね、
うん、すごい。 でずっとその会社に今いらっしゃる。
そうですね、今年9年目です。
うん、うん、でいらっしゃるのはずっとボストンにいらっしゃるんですよね。
そうですね、アメリカはずっとボストンですね。
うん、で私と陽子さんはどこで会ったかというと、ひなこさんつながりでブッククラブですよね。
そうですね、うん、はい、とても楽しませていただいてます、ブッククラブ。
でもひなこさんとのつながりはボストンで、その女子会っていうか、会をされてるんですよね。
そうなんですよ、仕事とは別に、はい、結構そうですね、どちらかっていうと女性、特にまあ日本語を話す女性っていうのを、
うん、
まあ、サポートするようなことをしておりまして、うん、プライベートの時間に。で、それで、佐藤ひなこちゃんと、他数名の、友達と一緒に、うん、ボストン女子会っていうそのプライベートグループをしていて、まあ、そこでは、うん、 今400人ちょっと のメンバーの方がいらっしゃるんですけれども、うん、まあ皆さんボストンに一時いてももう日本に帰られたりとか他引っ越しされたとか、うん、みんながボストンにいるわけじゃないんですけれども、まあそういうなんていうんですかね、ネットワークの場というか、うん、を提供させていただいていて、それプラスまた別に B リープっていう団体をそれもひなこちゃんと一緒に、
はい、
運営していて、まあ、それはもうちょっとこうプロフェッショナルなに役に立つようなセミナーとかを、
うん、
毎月一度
している感じです。なんかプロフェッショナルディベロップメントみたいな。
そうですね、うん、なんか例えばまあビジネス英語の英会話じゃないんですけれども、うん、日本でだったらこういうふうに表現することをアメリカだったらこういうふうに表現した方がいいっていう、うん、その、うん、なんかねためになるような、
はい、はい、うん、それもボストンにいらっしゃる女性対象なんですか？
そうですね、うん、それがそうだったんですけれども、うん、っていうのがCOVID の前3月までは月に1回のイベントを、はい、インパーソンでしていたので、あ、まあ、やっぱり基本的にこの辺りに来れる人しか参加できなかったんですけれども、うん、全部今もうオンラインバーチャルなので、はい、まあ、一つ良かったのはそれで参加していただく方の幅が増えたというか、
うん
うん、そうですね、だから思いがけず今は結構場所に関わらず参加していただいてます。
うん、私もフォローしてます Facebook ページは。
ありがとうございます。
参加できなかったんですけどね、この間RBG のドキュメンタリー見たかったんですけど仕事が入っていけなかったんですけど、またもし何かあるんだったらぜひ参加させていただきたいなと私も思ってるので。
ありがとうございます。ぜひお願いします。
お願いします。というわけで、うん、で今週私は陽子さんとお話したかったのは、私と陽子さんには共通点があって2人とも離婚経験者なんですよね。でなんかあんまり私もなんかネットにいろんな友達いますけどそんなに多くないんで、なんかじゃあ陽子さんの体験談っていうか経験談をちょっと伺いたいなと思ったんですけど、
はい、
結構相手の方はアメリカ人の方ですね、
そうです、はい、アメリカ人です、うん、実はちょっとこれ余談なんですけれども、昨日ゆかりさんの、はめらいのポッドキャストをね、
はい、
まあ、お昼に聞いていて、私散歩するときにポッドキャスト結構聞くので聞いていて、はいはい、で昨日その夫が来たんですよ、うちにね、はい、昨日娘の誕生日だったので、はい、ご飯を食べにというか、それで、まあ、一緒にしゃぶしゃぶが食べたいっていうので一緒に、はい、グローソリーショッピングに行って、
はい、
でまあ、車に入ったらこうたまたまね、うん、勝手に Bluetooth で入るじゃないですか、はい、見てたもの、はいはい、それでゆかりさんのポッドキャストが流れて、うん、ああこれ、あ、実はね、明日これ実はこのポッドキャストにね出演するのって言ったら、うん、What are you gonna talk about? って言うか、
You.
いや、離婚にものすごい受けてました、それもう
じゃあ言ったんですね。
いや、日本語わからないんで聞けないんですけれども、うん、まあそうですね。
いやでも陽子さんもすでに離婚は成立されたんですよね、最近。
してないです。
あ、まだ、まだ。じゃあちょっと最初から話をじゃあ教えてください。
そうですね。すみません。結婚したのはね、1994年で、うん、もうだから26年ぐらい前なんですけれども、うん、で、まあ、娘たちが生まれて、なんですけれども、まあ、いろいろありまして、2012年から過去8年間は別居していて、うんうん、で、本当にやっと離婚届を出すところで、実は昨日離婚届の書類に全てサインをしまして、はい、
あ、なるほど、
あと郵送するのみという感じなんですけれども、まあでもさっきも申し上げたように仲はいいんですよね。うん、で明日のサンクスギビングも、まあ、実は彼の方のお姉さんたちの家で過ごすというのが、まあ、毎年そうなんですけれども、
はい、
うん、なのでそうちょっと変わった関係かもしれません。
ボストンにでもいらっしゃったのは彼がボストンの方出身とかそういう感じなんですか、もともと。
いや、ボストンには学校、大学、来たんですよ。大学は日本で卒業したんですけれども、どうしてもちょっとフォトグラフィーの写真の勉強がしたくて、ボストンの、マサチューセッツ・カレッジ・オブ・アートっていう芸大に1年写真の勉強をしに来た時に、その夫のお姉さんと同じクラスになって、それですごく仲良くなって、出会ったという感じ
なな
ん
る
で
ほ
すけ
ど。
れ
そ
ど
こ
も。
で、soon to be ex-husband に
そうです ね。
あったんですね。なるほど。へえ、そういうことは、結婚していた時期は何年ですか？期間
結
は。
婚していた時期は何年だ？2012年だから18年ぐらいですね。
なるほど。で、そのけ、離
そうです
婚、
ね。
別居に至った理由みたいなのは？
そうなんですよ。それがまたちょっと変わった理由というか なんですけれども、いろいろね、もちろん離婚に至った理由っていうのは、もちろんいろいろ小さなことが重なってあるんですけれども、一番大きなきっかけになったっていうのは、実はうちの、夫が、ドラッグアディクトになりまして、どうしてなったかっていうのが、2001年に家族でニューヨークのセントラルパークでアイススケートをしていたんですね。じゃあその時に彼の前を滑っていた女の子が滑って、彼の上にこうガッとこう後ろ向けにこけて、でそれ、彼女の体重を乗せたまま尻餅をついた際に、太ももの付け根でパキンと骨が折れて。
痛そう。
もうと横からはみ出してましたもん、骨が。なんですよ、結構きつかった。なんか190センチぐらいあって、足が細くて長いので、結構こう、折れやすかったのかなと思うんですけれども、それで手術をして、何ヶ月もかかったんですけれども、回復したんですけれども、それから2年後に、実はその手術の後に処方された強い中毒性のある痛み止めに中毒になっていたっていうことを告白されて、
それまで
驚いた。
洋子さんは気がつかなかった。
気がつかなかったですね。ドラッグ中毒っていうと割とこう暴力的なイメージを出すね、思っている人が多いと思うんですけれども、結構アルコール中毒の方が暴力的なんじゃないかなと思うんですけれど
そうで
も、ど
す
ちら
ね。
かというと。で、夫がその中毒になったのは、オキシコンチンっていうモルヒネみたいな強い痛み止めなんですけれども、本当に最初のその告白されるまでの2年間っていうのは全く気がつかなかったし、何か、気になったって
なんかお
言う
か
とす
しい
る
なとか。
と、気分の浮き沈みがちょっと激しいかなっていう程度で、分からなかったですね。
いや、もう、そう、だから私も、今、その、なんていうのかな、そういう鎮痛剤に、の中毒になってしまう人が、ものすごく今、アメリカ、
多いです。
ヨーロッパも多分、いると思うんですけど、私も北米のニュースの方がよく聞くんで、ものすごく多い。そして、日本の人が、こう、一般的にイメージするドラッグ中毒の人って言って、やっぱりその、なんか浮浪者みたいな、こう、外にね、ストリートにいて、やっぱりこの、針、なんか注射針でっていうイメージがやっぱりすごくあると思うんですけど、でも、現実にはそうじゃなくて、もちろんそういう人もいますよ。そういう人もいますけど、ヘロインとかね、あと、なんだっけ、なんかあの手のドラッグでも、やっぱり、ちょっと今データがちょっと手元にないですけど、ものすごく多いのがやっぱりその鎮痛剤に中毒にかかってしまう人。
多いですよ。すごく多い。私の周りにも、彼以外にも友達で、残念ながら本当に同じ状況の人がいて、で彼もで私の夫も元弁護士で、ちゃんとした仕事もあり、ある程度成功していたとか、お医者さんとかもそういう人結構多いし、ですね。
私、全然ドラッグに興味ない人で、マリファナとかもほとんど、1回ぐらい、2回ぐらいやったことありますけど、なんか、そこまで楽しめなく、カナダは合法なんで、楽しめないし、レクリエーションとしても使う気も全くないんですよ。もちろん使いたい人は勝手に使えばいいと私は思うんですけど、だから全然そのドラッグに、日本人っていうのもあるじゃないですか。なんかそういう状況にあんまり慣れてない。もち
そう
ろん
です
そういう、
ね。
そういう家庭で育った人って絶対いると思うんですけど、まあ一般的な日本人ってそう、なんかそういうのに疎いっていうか、だから私も鎮痛剤、その最初は痛み止めで使い始めて、その使わなくなるとやっぱり痛みが戻ってくるから、それを飲まないといけないって、それはわかるんですよ。でも、オキシコンチンとかって、肺になるんですか？痛みがない時に取ったりと
か。そうです。もう、うん。すごい範囲になりますね、きっと。
やっぱりそれ、そのうち、だから痛みがなくなっても、それを求めて、
そうです。
取らないといけないっていう状況なんですね。
そういう、そうなんですよ。まさしくそうで、本当ね、これアメリカのそういう、あれを変えないといけないと思うんですけれども、処方の仕方ですか？出しすぎなんですよ。私も実は、なんか背中の背骨の手術を何年か前にしたことがあって、でその時にものすごい量の、モルヒネを出されて、半分ぐらいしかいらなかったですね。なんか最初の3日ぐらいはまあもちろんすごい痛みが強いのでずっとこう飲まないといけないんですけれども、やっぱある程度経つとこうなんか痛みがないのに飲むとやっぱ中毒になるので、私はまあその夫の例があってすごくそういうことに怖い、と思っていたので、本当に必要以上は飲まない、結構痛みを感じるまで痛み止め飲まないというような感じでしてたので、まあ特に、飲む量が少なかったんだと思うんですけれども、あれをまあ例えばお医者さんに言われた、ね、状況で、5時間に1錠飲んでくださいとかっていうのをずっと守って、飲んでいたら、中毒になるだろうなと思います。
体が慣れるか。あれって、お医者さんも、だから薬を処方すると、その分お金がもらえるんですよね。
そうですね。
そう、だからもちろん、ちゃんとそういうのを分かってるドクターで、結構厳しめに してくれる人ももちろんいると思うんですけど、やっぱりもう、ひょいひょいひょいひょい、処方箋を書いちゃうドクターもいる。
そうですね、いますね。で特にアメリカ人って痛みにすごく弱くて すぐにお薬飲むんですよね。本当にすぐに飲みますね。で、だから、まあ、もちろん妊娠して子供を産む時もね、痛みを
感じる痛分娩とかね、
の方が絶対多いですし、
海外に来た日本人多分みんなこれあるあるだと思うんですけど、やっぱり頭痛とかね、日本だったらバファリンとか飲みますけど、こっちっても私だけなのかな、わかんないけど、もう痛み止めとして飲むデフォルトの薬がエクストラストレングスっていう、
そうです、
強いやつなんです、強い、で、だから日本から来たばっかりの普通の体型の細い人って多分普通の効き目の薬の多分半分ぐらいで頭痛なんかだったらすぐ取れると思うんですけど、
そうですね、
なんか家にそのエクストラストレングスっていう特別強い痛み止めしか置いてないっていう、うちもそうだったし、私の前の夫もそうだったし、私もそのうち慣れちゃって、私の家に今置いてある頭痛薬っていうのもエクストラストレングスタイラノールなんですけど、もう私も体が慣れちゃってるし、まあ、もちろん私は、ね、頭痛そんなないですけど、そういう時しか飲まないからまだいいですけど、ちょっとその辺危機感は感じますよね。
ああ、そうですね、
痛みに弱い、やっぱり
弱いですよね、すぐに飲む、私はあんまり痛み結構感じたい、どちらかっていうと感じたい方というか、
体のシグナルですもんね。
そうですね、
じゃあその2年間全く気づかないで、まあ、彼がその打ち明けてきたっていうのはやっぱりこう彼もこのままじゃ危ないみたいな思ったからですか？
もうすごい危機感はあったと思いますよ。もうどうしようどうしようってきっとずっと思ってたんだと思うんですけれども、で、そのドラッグのね、このね、一番の問題というかは高いんですよ、そういう鎮痛剤ってすごく、だから本当にお金がね、金銭的にすごく困るんですよね。で、だから本当に、まあ、その時当時彼はその、まあ、自分で弁護士事務所も立ち上げて、まあ、結構成功していたと思うんですよね、割と収入も高かったし、でそれがかえって裏目に出たっていうのが、まあ、自分のビジネスだったからお金をこうちょこちょこちょこちょこ出しやすい、だから多分ドラッグも最初の何年間私に気づかれないように変えたっていうことなんですけれども、でも本当経済的にはすごく苦労させられまして、
でそのやっぱりそのドラッグ中毒にもやっぱりさっきも言いましたけど、いろんな種類があって、その薬のタイプによって使ってる人 中毒になる人のタイプも違うし、やっぱりそのヘロインとかだとやっぱりこう低所得系の人が多いんですけど、やっぱ鎮痛剤系になるとやっぱりある程度の収入、もちろん高いからある程度の収入がある人が中毒っていうのが多いですね。
そうですね。そのなんか例えば私名義のクレジットカードで突然知らなかった25万ドルぐらいのが使われてたりとか、それとかね、当時私のお給料を生活費に充てて、彼のお給料は、住宅ローンに直接支払われることになってたんですよ。それがね、支払われていなくて、その支払い滞りの知らせもなんか彼の事務所に行くようになってたので、知らなかったんですよ、滞ってることを。そしたら家が知らない間にフォアクロージャーになっていて、ある日突然フロントポーチにたくさん人が現れて、何この人たちと思ったら家が競売にかけられていて、
それ陽子さん知らなかったんだ。
知らなかったんです
。すごいですね。
何してんのこの人たちと思ったら家買ってるんですよ、で住んでる家ですよ、自分が、でね、まあ、このピンチを切り抜けたのが奇跡のような話なんですけれども、あるなんかお金持ちのお友達が、夫の名前なしで私にだけだなら売り返してくれるっていう条件で、家を買い取られた銀行から現金で買い取ってくれて、
すごい、
私に売り返してくれたんですよ。
すごいな。
だから、家を出なくて済んだっていう、まあ、ちょっとありえないような
でも、彼はでもどこからそのドラッグを買ってたんですか？なんかディーラーみたいな人がやっぱりいるんですよね。
いるんでしょうね。
病院とか、そのね、病院からも出してもらえないわけでしょ、その、
あ、もちろんもちろん、
治療が済んで、ね、足が治ったりとかしたら、じゃあそのもうちょっと話を戻すと、じゃあ彼がその中毒になっている でその時にはすでにもう金銭的にすごいことになってたんですか？
そうですね、その時にっていうのはその最初に2年告白してきた時ですか、その時でね、私のねクレジットカードに15万ドルぐらいの借金ができていて、でもね、それはね、それで買ったんじゃないと思うんですよ。それ買ったんじゃなくて、買って何かにまあ使って返済してないから、どんどんどんどんインタレストが増えて、
利息
が増えてそうなっているっていう、まあ、ことなんですけれども、だから他のことができない、まずね、
だからその薬にはまってしまって、そのまあ
するべきことをしてない
ビルを払うとか、その住宅ローンを払うとか、そういうのができなくな
ったんですね。そうです、そうです、そういうことですね。だからそのお金を全部それを使っていたかどうかっていうのは知りません、もうなんかそこまで聞いてないし、なんですけれども、
で仕事ももうしなくなってしまっていたような感じですか？
仕事はね、どうなんでしょうね、その当時どの程度してたのか知らないんですけれども、まあその最初に告白してきてから何年かはもちろんそのまま自分の事務所、まあ、ビジネスパートナーもいたんですけれども、その時点でをしていたんですけれども、まあ、最終的にその免許もなくし、会社のお金に手をつけたのでは
いはいはい、
なんですけれども、そうですね、そのなんかもう一つね、ちょっとすごい例があってというか確定申告にね、夫の会社が雇った税理士さんを使っていたんですけれども、だから申告を結構彼任せにしてたんですよ。私、公務員だから結構ストリートフォーワードなんで、そういう私の方はね、彼の方が自分の自営業だから、まあ、ややこしいので、任せていたら税金払ってなくて、ある日突然貯金がね、すべて RRS に取られて、あれはびっくりしますよ。
もう本当、差し押さえっていうか、
何の前触れもなく、セービングアカウントが残高ゼロになってるんですよ。もうね、すごい、びっくりします。
いや、でも、その時は怒ったでしょ？
もう怒ったっていうのかな。
ショック？
そうですね。どうなのか、私の、まあもちろん怒ったのは怒ったと思うんですけれども、子どもたちをどうやって守るっていう、もうそこですね、もう責任感でとにかく何ができるって、どうやってこの子たちを守ろうっていうのがまず、あれで、そうですね、で、だからその時、結婚した時っていうのは、まあ、彼はもう、まあ、弁護士で、 まあ、結婚した時は弁護士があのあのロースクールに行ってたので、まあ、まだあれなんですけれども、うん、まあ、弁護士になって基本的に、まあ、彼がやあの稼ぎ主というか大黒柱というか、はい、になって、まあ、私のキャリアはちょっとこう二次的なというかというような感じで来てたところにこういうことが起こって、うん、これはまずい、
うんうん、
ということで、であのやっぱり公務員ってあの規則正しくて安定してるんですけれども給料低いんですよね、はい、だからこの私の、公務員の給料で住宅ローンを払い娘たちを大学に行かせるとかいうことは絶対できないので、うんうんうん、なんとかしないといけないと思って、だからその最初、2003年ぐらいにあのその彼があのドラッグ中毒になってるってことが分かって、もうその次2004年にビジネススクールに入って、あのとにかくなんかアカデミックなあの功績を足さないといけないかなと思って、で、まあ、MBA に入って、でまあ、子育てしながらフルタイムの仕事もしていたので、
うん、
夜間に学校に通ってもう7年かかったんですけれども、うん、まあ、やっと2011年に MBA を取って、それとまあ他に、公認不正監査士っていうのかな、うん、Certified Fraud Examiner っていうんですけど、その資格もまあ取り、だからまあその次の今の仕事に動けたかなっていうところはあるんですけれども、うん、
すごいですね。でもじゃあその、まあ、彼が言ってきた時にで、それすぐ別居に至ったんですか？じゃあもうちょっと、
いやいや、うん、あのそれからだから9年間、うん、あのは一緒にいてですよね。2003年に言われて確か、うん、9年間ぐらいは、うんうん、一緒にそのままいて、まあ何度かリハビリに行っては中毒をぶり返し、うん、2回ぐらいリラプスしても、うん、その2012年で、うん、ああもうダメ、私これ以上できないっていうことで、うん、まあ、家を放り出したというか
、うんですね、その、なんか、その、いやもうちょっと言葉が出ないです。そういうそのなんか辛さがすごくわかるので、もう私も、まあ、身内とかにはいないですけど、そのまあ、私は北米の文化ぐらいしかわからないから、北米のあれで前提で話してますけど、やっぱりそのファンクショナルアディクトっていうのがいて、そのね、中毒なんだけど、とりあえず普通の生活はできるっていう人たちがもうザラにいると思うんですよ。あの、隠れてて。うん、本当それこそそんな不労者みたいな、ね、じゃなくて、本当弁護士とかお医者さんとか、結構いい仕事についてるんだけど、実は裏ではドラッグ中毒っていう人がいっぱいいて、でも私も友達でなんか怪しいなっていう人が一人いるんですよ。で、なんかあるとちょっといきなりいなくなっちゃったりとか、こう頼りにしてる時にいなくなっちゃう。で、一緒に、まあ、あの仕事じゃないですけど、いろいろプロジェクトとかやってて、あれってなんか、うん、何回電話しても連絡取れなかったりとか、
本当に
でちょっとすると戻ってくるんですよね。で、私はですね、メンタルヘルスじゃないのかなと思うんですけど、それもあると思うんですけど、うちの夫とか、あのうちの今の夫ね、今の夫はあの、うん、ロサンゼルス出身だから結構、なんかストリートスマートっていうか、やっぱ日本人ってそういうとこナイーブなとこあるじゃないですか、うんですね、だから私も、うん、あ、多分彼ちょっと躁鬱のあれがあるのかもしれないとか言ったら、うちの夫はいや、yeah, I think he's a functional addict、
あ、
なんか絶対、うん、絶対なんか怪しいとか言われて、
うんうんうん、
まあそれはあの真実は分からないですけどね。そうだから私たちが知らない、本当友達とかでそういう人があの絶対隠れてると思うんですよね。
そうですね、うん、結構、うん、あの、うん、本当ゆかりさんがおっしゃった通り、あの日本人って割とその辺わからないかな、
うん、
私もだからそれでその最初の2年間全然わからなかったっていうのはすごくナイーブだったのかなと思いますね、うん
うんうん、いや怖い、恐ろしい、もうなんかその辺難しいですよね。だからやっぱりその簡単にお薬が出せるシステムっていうのを変えないといけないと思うんですけど、やっぱ裏にやっぱり製薬会社のやっぱ大きなお金とかがね関係してるから、そんな簡単には変わらないかもしれないっていうのもあるし、
そうですね、
うん、でやっぱりその人間としてその、まあ、そのドラッグに関わらず、そのお酒アルコール中毒とかもそうですけど、うん、やっぱりそれでやっぱリラプスって言いますけどね、こうまたやっちゃうっていうね、再発っていうか、そういうのも本当にザラにある話だと思うし、だからそれを家族が支えていくっていうのはなんかものすごくストレスになって、だからやっぱりそのそういう団体もあるでしょ、その中毒者本人の アルコホリックアノニマス AA って言いますけど、うん、あれじゃなくて、またそのそれを支える家族のための
グループって
ありますよね。
あります。そうなんですよね、うん、本当は難しいですね。やっぱり家族として支えていくっていうのは、その9年間私も一応それなりに努力をしたんですけれども、なんかやっぱり自分も被害者になっちゃうんじゃないですか。
う
ん、なんかそういう
私はなんか私の気持ちはどうなのって思うでしょ、やっぱり。
そうなんです。
私はこんなに仕事してんのに、それでなんかごめんまたなんか薬やっちゃったとか言われると、それはなんかこうテーブルひっくり返したくなるじゃないですか。やっぱりそれが人情だと思うんですよ。
うん、ね、うん、だからなんかその彼をサポートするってしながら自分もっていうのはちょっとかなりきついですね。うん、なんかまゆみさんのそのポッドキャストを聞いていて、彼女がやっぱ自分が障害者を持つ親になることで、うん、そうやっぱ今まで自分が、うん、にあると知らなかった偏見っていうのに気づいたというような話をされていて、すごく共感したんですよね。で、私も本当そう、自分で初めてそのドラッグ中毒の夫を持つことで、あ、自分もすごくやっぱり偏見持ってたなっていうのに気づいて、
なるほどね、
共感しましたね。それやっぱり自分でなってみないと分かんないもんだ、
分かんない。いや、すごいなんかいろいろ考えさせられる言葉ですよね。
そうですね、うん、一緒に住んでいて戦っていた間っていうのは、まあ、すごく結構、まあ、苦労もしたし、うん、子供たちに言わせると、まあ、あの頃の私の方がよっぽど老けて見えたとか言う。いや、まあ本当髪の毛が白くならなくてよかったみたいな感じなんですけれども、うんうん、で、まあ、それで、今の仕事に2012年について、まあ、なんとか一人で子供たち育ててやっていけるかなっていうところが見えたところで、もう彼に、まあ、もう出て行ってくださいって、うん、ちょっと悪いけど一人でサバイブしてくださいって、子供たちは私が見るからっていうので、うん、はいはい、子供はもう 100% 私が育てたんですけれども、う
ん、すごいな。で、
いやいや、もうでもそれはすごく大切な段階であって、やっぱりね、ゆかりさんのそのブッククラブで読んでるブレネ・ブラウンの Daring Greatly の中で、うん、もうなんかシェイムの話がいっぱい出てくるんですけれども、うん、やっぱりその時ってなんか自分のシェイムに、彼のドラッグアディクトが自分にとってのシェイムになりつつ、うん、
はいはい、わかります、
あったんですよね、うん、で、だからここで全く彼を自分私たちの人生からちょっとこう取り除いてというか、うん、距離を置いてだと、で、まあ、なんかその問題は私たちの問題じゃなくって彼の問題であるっていう、ちょっとこう他人事じゃないですけど、その幅をちょっとね、置いたことでちょっと見方が変わったかなというか、うんうん、それでやっとこう自分からちょっと取り除いて、あ、じゃあ次は彼のことを助けてあげようっていう感じで、うんうんうん、ちょっと
最初に自分を助けないと他人を助けられないっていう、
そうですね、本当そうですね、うん、だから、うん、まず本当にそうです、自分を助けてから、うん、でやっとそれで何年か、まあ、そんなすぐにできることじゃないんで、まあ、それで何年か経ってから、じゃあ、うん、彼の方の面倒もっていうか一緒に、
うんうん、
それでだから今すごくいい関係を保っててるというか、うんうん、
彼はもうお仕事は普通に戻ってなんかこう回復されてる感じなんですか？
あ、もう中毒の方は何年もソーバーで、うん、
あ、よかったですね、
うん、大丈夫なんです、うん、
で、あ、でもじゃあ一緒に買い物行くぐらい仲いいっていうのがすごいですよね。
そうですね、もう週に1回ぐらいご飯食べに、
あ、すごい、
来てるし、っていうか家族で、うん、4人で、私娘たちと今一緒に住んでるので、うんうん、ここに娘たちがいるから、まあ来たりとかですね。そうですね、仲はいいですね。
すごいいいな。うちも仲は悪くはないですけど、なんか陽子さんの話に比べると私の離婚なんて全然なんか面白くないっていうか、
いや
普通の離婚で、でもうち下の子供がまだ12歳だから1週間おきに行ったり来たりするんで、だからその引き渡しの時にもちろん会うんですけど、うん、祖母だけど全然仲良くはないですね。一緒にご飯食べようとか絶対ならないし、向こうも再婚して私も再婚したから、
あ、
うん、で、まあその イベントとかがあれば、まあもちろん顔、ね、なんか子供のその音楽の発表会みたいなのがあったら、まあみんなその場にいて、別に喧嘩したり、こう避けたりとかはしないですけど、
うんうん、
逆にそんなチャミーでもないし。
うん、ああ、そっか、そうですね。まあ珍しいと思います。私たちの、あのパターンの方がどちらかっていうと、うん、なんか実は2年ぐらい前に、私の私にもその時当時 彼氏がとかボーイフレンドがいまして、はい、でそのボーイフレンドと夫が一緒に誕生日パーティーを主催してくれてとか、うん、その彼にもガールフレンドがいて、うん、ダブルデートじゃないですけど一緒に4人でご飯食べに行ったりとか、うん、普通に本当家族の感じですね、
うん、
夫婦じゃないですけれども家族の関係っていう感じで、う
ん、いやでも、もちろんそっちの方がいいと思うんですよね。やっぱり、まあ、私も知り合いとかですごいことになってる、ね、家庭とかいっぱいあるんで、もう取り合いとか、下手すると本当ね、誘拐とかもあるじゃないですか、その子供連れてどっか行っちゃったりとか、
うん
うん、なんかそんなのに比べたら仲いい方が絶対いいと思うんですけど。
そうですよね。いや、そこは私なんか結構この全てのその離婚に至るまでのいろんなことの中で一番自分がやってなんか良かったなというか、まあ、ここは頑張って良かったなと思うのはそこですね。なんかやっぱりなんか私がそれこの彼との関係をなんとかしないとっていうかうまくいかせたいと思ったのはやっぱり娘たちが間に挟まれてかわいそうだなと思ったんですよね。で結構私の周りでも割とすごいいがみ合って離婚した人とかの方が多くって、でそういう場合子どもたちにねどうしても相手の悪口言うんですよね。
私それ絶対やっちゃいけないと思うんですよね。
子どもたちから聞くんですよ。私はそのと娘たちの友達とかがね悩んでるとか、こうそういうでなんかそれってね、結婚の絆っていうのは所詮他人同士の約束なんですけれども、親子の絆って切れないじゃないですか。だから自分の親を否定するっていうことはイコール自分の DNA の半分を否定することで、だから悪口言われたくないですよね。
本当そ
だ
う思
から
います
ごく辛いと思うので、だからその私が彼女たちの父親である、まあ、夫のことを恥だと思わないようにするっていうことで、娘たちにもそう思ってもらわないと、娘たちが、まあ、親のことを恥って思うのってすごく辛いし、
辛いですね。
それによって彼女たちの自分のこう自分に対しても多分非だと思う
そう
よう
で
にな
する よ。
と思うんですよね。だからこれはすごく努力しましたね。私はそれを思ってというか。
そうですね。うちもまあ仲は良くないですけど、私も悪口は絶対子供には言わないし、なんかそれって本当最低限のなんかルールだと思うんですよね。でもね、それ
だ
守れ
と、
てない人結構見ますよ。
守れてない人の方が多いと思います。
ひどい。私ちょっと前にツイッターでなんか炎上してたツイートが、なんかたまにこう、ソーシャルメディアで、やっと離婚できた、やったーとかって言ってる人いるけど、なんか俺はそれはなんか子供のことは考えたことあるのかみたいなツイートで、でもやっぱりそれに関して、いや、その親が離婚してるから子供が不幸っていうのもちょっと違うんじゃないのっていうので、それで炎上してたんですけど。
そうですよね。いや、悪い関係だったら離婚した方がいいんじゃないかなって私は思うので、なんかその毎日いがみ合って喧嘩してるよりは、
そうです
なん
ね。
ですよね。なんか私も離婚したら私たち離婚パーティーする予定に
い
な
や、
っ
いい
て
じ
る
ゃ
の
ない
で
ですか。
そうですね。
そう、だから、子供たちが、その両方の親、まあ、必ずしも両方の親がアベイラブルじゃない時もありますけどね、本当ドラッグ中毒とかで、どっか行っちゃったりとか、いますけど、まあ、少なくともどっちかの親から子供がちゃんと愛されてるって分かってれば、その離婚っていうのは、その状況の上で仕方がないからやるもので、その紙の上での関係がね、こう解消するっていうじゃないですか。だから子供がそれで親にちゃんと愛されてると思ってれば別にそこまで、もちろんその両方揃ってるのがいいっていうのは前提ですけど、そんなに離婚って、 怖がらなくてもいいんじゃないかなっていう気はしますね。
うん、離婚自体が子どもたちの、に影響を与えるっていうより、その離婚に至る経歴というか、どういう経歴でそういうふうになるかっていうか、ですね、そっちの方が大きいんじゃないかなと思うので、やっぱりね、お互いいがみ合って、うん、悪口言い合ってすると、
あとそのね、別れた後にそのまた相手の悪口言うとか、そういうしたらやっぱりすごい子供に対するダメージはすごく大きいと思うんですけど、なんかうちとか、まあ幸い私も再婚して彼も再婚して、で彼のとか子供も生まれたし、だからステップシスター、妹、ちっちゃい妹がいるんですけど、まあうちは見る限り子供はそれをなんかあんまりトラウマみたいに感じてないし、その分家族が増えたからいいじゃん、
ね、よかったですね、
だからあなたのことを愛してる親がもう一セット増えたようなもんで、で私もちろん日本だし、私の今の夫はアメリカだから、おじいちゃんおばあちゃんここにいないんですよ。でもそのでうちの私の元夫の両親もカナダにいないんですけど、でも彼が再婚した相手のご両親はこの近くにいるんで、だから夏休みとかそのおばあちゃん家行ってきたとかね、なんか一緒にキャンプ行ったとか、だからそういうのあると私もなんかありがたいなと思うし、ね、だからそういうふうに関係を築いていければ子供にとっても結構
そうですよね。であうちの子供たち父親大好きなんですよ。もう非は全部分かってますよ、悪いところは全部分かってるし、もちろんドラッグ中毒から何からって隠してるところはないし、結構自分でも話すタイプなんで、そういうことをあんまり隠さずっていうか、だからそうですね、でももう本当大好きですね。だから、まあね、悪いところはあっても
なんかまたブッククラブの話みたいになりますけど、だからその間違いを起こしたり、なんか喧嘩したり、なんか悪いことが起こったりってみんなあるんだけど、なんかそれをなんかやっぱりそのシェイムとして、なんか恥ずかしいことって隠さないで、いや、ね、僕は過去にドラッグ中毒になっちゃうって間違いを起こしたけど、今は前向いて歩いてるみたいな、ね、で陽子さんもそのお家大変なことになったけど、今は一人でお子さん二人育てられるようになったから、その過去は過去、今は今みたいに話せるようになれれば、ね、そんなシェイムとかないですよね。
そうですね、
逆になんかそれ誇りに思っていいっていうか、
そうなんですよ。ブレネー・ブラウンのその本の中で、実はシェイムについて話すところで、私これ散歩しながらオーディオブックで聞いてたんですけれども、その中でね、Shame is telling my fiancé my father lives in Paris when in fact he's in jail みたいな、
ありましたね、
だったんですよね、もうそこでえっと思って止まって立ち止まって聞き直しましたね。で、その晩なんか娘たちに、いやブレネがこんなこと書いてるんだけど、どう、あなたたちお父さんのことシェームだと思ってるのって、聞いたら、いや二人ともいや、かえってそのうちのお父さんドラッグ中毒でさって言った時の人の反応がそれぞれで興味深いっていうようなことも言ってたので、結構それが恥ずかしいと思って隠してるとかっていうようなトラウマになってないようなのでよかったなと、
よかったですね、本当それこそなんかバルネラビリティで、やっぱりそのね、お子さんも言うとき一瞬ちょっとひるむかもしれないけど、そしたら向こうも、あ、実は私もねっていう人が多分いると思うし、私も親がそうだとか、友達にそういう人がいるとか、だからやっぱりこう、シェーム、恥に思わないでこう出していくのが大事かなっていう気がします。
そうですね。
いやー、素晴らしいお話をありがとうございました。じゃあちょっと質問コーナーに移りたいんですけども。
はい。
そしたらこれまでで、なんか答えがなんか分かるような気がするんだけど、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
いや、もう今までお話ししたこと全てが大きな試練でしたね。
すごい。素晴らしい。ね、いや、でも乗り越えたっていうのが本当素晴らしいですね。
いや、周りに恵まれていたので、友達とか家族とか、本当それがなかったら、乗り越えられなかったと思います。
すごい。OK、じゃあ今から10個質問をしますので、
はい、
深く考えずに答えてください。はい、で毎回この10個の質問ちょこちょこ変わるんで。OK、じゃあ1番。あなたの秘密の才能は何ですか ?What is your secret talent?
秘密の才能。
秘密じゃなくてもいいけど。
あるかな、そんなの。
これは得意とか。
これは得意ですか、うん、得意か、私ね、でも得意というか、得意なことはどうかな。私でも結構人のことを割とこう、可愛がるというんじゃないですけど、大切に面倒見がいいというか、っていうのを最近結構年取って初めて、私そうなのかな、人よりっていう。
慕われるタイプ。
そうですね、なんか会社とかで、例えばまあスタッフ、うちのスタッフとかで、こう、ここが良くないというか、ここが弱いなとかあるじゃないですか、はい、この子はちょっと書くのが弱いなとか、なんかそういうような。うん、でそういうのを結構丁寧に、一緒に頑張ろうっていう感じで、うん、
いいの、頼れる
先輩、メンター的な、
おー、すごいすごい、
ことをするのが結構得意かなと。
なるほど、素晴らしい。うん、OK、2番。今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
これ最後に本読んだ本が、一昨日かな、読んだんですけれども、実はその、ニューヨークタイムズのが Notable 100 Books of 2020 みたいな、はい、200おすすめの本100冊みたいなリストを先週かなんか出したんですよね、うん、でその中に日本人著者の作品が3作入っていて、うん、でそれ全部ね、多分翻訳されたのが2020年で、原作はもっと前に出てるんですよ、
はい、元々の本、はい、
うん、でっていうのが、まあ最初に出てたのが女陸さんの友人にあった本なんですけど、
これも結構昔読んだんで、
私も読みました、
私も同じ理由で読んだんですよ、たまたまだから今年出たから、たまたまそのポッドキャスト聞いてたら、うん、なんかこんなすごい本がって言って、なんかオンダリクっていうから、えってググったら、その本自体はもう結構前なんですよね、うん、
でしょ、
でも英訳は今年出たっていう、あれ良かったですよね。
そうなんですか。そう、うん、そう、私オンダリクさん大好きで結構いくつも読んでるんですよね、うん、だから本当入ってて良かったな。
読みました、ユージニア、
読みました、ユージニアも
面白かった、
面白かったですね、うん、うん、そう、あれも良かったんですけど、でその次に出てたのが川上
美恵
子さん、はい、そうです、川上美恵子さん、はい、川上美恵子さんのちぶさとらんっていう、
はい、私まだ読んで
ないです、卵って書いて、はい、でそれをね買ったんですよ、初めて知らなかったので、川上さん、もうハマりました、この本。
英語で読んだんですか？
すごく、うん、日本語で、買ったんですよ、はい、うん、でこれはね、日本語で読むことをお勧めするというか、私特に関西人なんで、うんうん、でこれ大阪弁で書いてあるんですよね。
あ、そうなんですか。
だからもう本当頭の中にスラスラって自分が考えるような感じで、うん、まあ、入りやすかったというのもあるんですけれども、私結構実は純文学系の方が好きで、うんうん、この彼女の書き作風っていうのはすごくね、口語的でちょっと苦手かなって最初思ったんですよ。もうずるずるずるずる一つの文が終わらないでずるずるずるずるいくんですよね。
run on sentence。
うん。でもなんかそれがねに慣れると、なんかすごくこう、あ、この人頭の中に入って浮かんだことをそのまま、すごくそのまま文章にできる人なのかなと思って、すごい、あれで、それと洞察力っていうかね、書き方はカジュアルなんだけれども、そこに秘められているその、うんうん、なんか人間のなんか思うところっていうか、まあ、すごい観察力のある人だなということで、うん、結構、うん、素晴らしい本だったと私は思います。
うん、そのもう一人は誰だったんですか？
もう一人はね、村田沙耶香さんですか？っていう、
あれですね、地球星人、うん、それも私も見て今年読みました、
うん、あ、どうでした？それ読んでないんです。
そう、日本人の作家ってもうほとんど私もすごい離れてて、私もなんか村上春樹ぐらいしか読まないから、うんうんうん、そういうなんか名前が出てきても、まあ、川上美恵子さんぐらいは分かりますけど、うん、まあ、オンダリクさんも分かりますけど、この方は全然知らなくて、これもなんかどっかで話題になってて、私は日本語のやつをダウンロードして読んだんですけど、うん、いや面白い、なんかいい意味でなんかクレイジーっていうか、うん、最後の終わり方もうわすごいなと思ったし、面白かったですよ。
あ、うん、あ、そうですか。あ、じゃあ読んでみようかな。なんかこの中で多分一番ちょっと興味がなかったというか、
うん、うん、私もなんかそういうショー、そういうふうに呼ば、なんていうの、選ばれてなかったら自分でピックしてない作品だと思います。うん、
なるほど。
面白そう。じゃあ、川上さんのやつをちょっと次、
ぜひぜひ読んでみてください。
ちょっと本の話で盛り上がりましたが、じゃあ次、3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘はですね、しなかったことの後悔をしないですかね。
あ、素晴らしい。うん、私もそんな感じです。
うんうんうん、ですね、うん。なんかしなかった後悔って結構余韻が残るっていうか、うん、あれしてたら今こうだったのになって、うんうん、結構こう自分にこうね、後悔する余地を与えるというか、なんか過去に生きるような感じになるかなと思うんですよね。で、だからまあ自分でしない決心、をしてしなかったんだからしなかったことの結果を、まあ、それの自分の責任として受け止めるという感じで、
うん、そうですね、うん、それこそ本当デアリンググレートリーとかそんな感じの話ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
okay、あ、じゃあ4番、何が怖いですか、怖いものは何ですか。
何が怖いってやっぱりこの年になるともうこの老後ボケることが一番怖いですね。
あ、やめてください。
もう本当に怖いですね、うん、それがだって自分ではどうしようもないじゃないですか、うん、知らないしで、まあ、知ってる範囲では一応今のところ家族の中にボケた人いないし、うん、私 DNA テストをしたんですけれども、うん、なんか痴呆症になる可能性の高い DNA っていうのはないということだったのでちょっと安心してるんですけど、でも怖いですね。
怖い、私もそれは怖いです。こういう言い方をすると怒られるかもしれないんですけど、なんか病気になるよりボケる方が怖い。
私もそうです、うん、
自分がもう亡くなってしまうから、うんうん、そういう映画ありましたね、ジュリアン・ムーアが出てて、
ありましたよね、
Still Alice っていう、もともと英語の本で、私は映画の方だけ見ましたけど、もうなんか見てて、はあ、もうなんかこういう私だったらもうアシステッドダインとか、うん、私だったら考える。でも、うん、まあ話がずれますけど、元気だったらそれもできないですね。
そうそうなんですよ。
ボケてるだけで体が元気だったらそんな自殺とかもできないし、ね、補助された自殺とかもできないし、
できないんですよ。っていうかボケちゃうと完全になんかそのだからそのボケるのって突然自分が忘れるんじゃなくてだんだんだんだんそうなっていくじゃないですか、うん、だからその途中がすごく辛いらしいんですよね、うん、自分でも分かってるし、うん、だからそういう時にもう殺してくれっていうかもう死にたいっていうようなことを言うらしいんですけれども、うん、まあ、完全にボケてしまうともう自分には分からないからっていう、うん、自分にとっては楽なところに落ち着くんですけれども、やっぱ周りからすると
辛い、周りがね、
だからそのなんか何が辛いってね、私からするとその、まあ、自分が愛している家族の負担になるっていうことと、うん、そのボケた後の印象が強すぎてこのボケる前だの自分を忘れられてしまうっていうことが一番怖いですよね、
はいはいはい、うん、なんか往々にして、まあ、これ関連性があるのか分かんないんですけど、そういう人ってやっぱその若い時にすごく頭の良かった人とかこうすごく元気で、うん、もうアウトゴーイングな人とかいう話をよく聞くから、なんかすごいなんか もったいないっていうか、うん、ね、うん、いや、ね、私もそれは怖い。受けないように頑張ります。 OK、 じゃあ5番、最後に泣いたのはいつですか。
最後に泣いたのはね、実は今年私のすごく仲良かった友達が突然心臓麻痺で亡くなりまして、うん、もう本当ね、心臓麻痺だから本当に何も前触れもなく、はい、さよならを言うこともなく死んで、それからもう3日間毎日泣き続けました、ね、うん、
それは いつですか。今年、
今年です、うん、と3ヶ月ぐらい前、
うん、
ですね。
いや、それも怖い。 OK、 6番、無人島に島流しになって一つだけ持っていくことを許されました。何を持っていきますか。人はダメです。スマホもダメです。
これ考えたんですよ、だって以前に聞かれてたから、
うん、これは必ず聞くんですけど、
何持っていくかなと思って、私持っていくのは赤ワインですね。
もう一本だけ。
いやいやいや、もう持てるだけ、持てるだけ持っていく。
箱でね、
そうですね、
ケースで、
うん、やっぱり無人島に流されたらもうそんな現実飲んで忘れるしかないじゃないですか。もうだからアル中になったって誰にも迷惑かけないし、も
うその空いたボトルを取っといて、なんかこう果実酒かなんか作って詰めればいいんです。自分でワインなんか作って。赤ワインはそれは初めて聞きました。ポッドキャストやってますけど、それいいかもしれない。 OK、7番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか。 What makes you feel vulnerable?
いやもうこれ今まさしくこの瞬間ですね。
ポッドキャストで
話して。ポッドキャストで話している時か、まあこのポッドキャストが流された後ですかね。もしかすると。
うん、いやでもね、さっきも言いましたけど、やっぱりこの話を聞いて、あ、なんか私もって思う人も絶対いると思うし、うん、なんかその話をシェアするのってやっぱりすごい大事だと思います。
そうですよね。でも本当ボルナブルになりますよね、話すっていうのはね、うん、っていうか、あの、まあ、人に評価される立場に自分を置くっていうことが一番こうもろく感じさせられる時かなと思います。
なるほど。 8番、あなたのペットピーブは何ですか？ What is your pet peeve？
難しいな。
この質問してなんかみんな考えるところがすごいなって。私ペットピーブありまくりの人だから。
え、そうなんですか？
なんかムカつくこといっぱいある。いや、この間言ったのは、あの飛行機にが止まって、あのドアを開けるまでは席を立たないでくださいっていうのに立つ人っていっぱいいるでしょ、
うん、
あれを見てなんかイラッとする、うん、座ってろって、座ってろよって思うから。だってどこにも行けないんですよ。
いや、まあね、うん、まあね、そうですね、うん、確かに確かにね、うん、まあそう言われてみれば私も結構あれイラッとしますね。
うん、私あと、あの喋りすぎる男の人も嫌いなんですよ。
あ、
なんかこうずっと喋ってる男の人とかなんかすっごいイライラするから。
あ、そうなんですか。
うん、そうだからイライラすることが多い人間っていうことが最近分かったんですけど。
そうか、イライラするね。あの、そうですね、どうかな、私話す人は別にいいんですけど、せこい人ですね。
あ、
うん、あのお金の出し方のこう汚い人っていうか、はいはいはい、ダメですね。こうイラッとします。
いますね、たまにそういう人ね、
うんうんうんうん、なんか何円とかこうセントとか、
あ、細かい、
あの、はいはいはい、うん、する人ちょっともう私あげるから本だろうかね、うんうん、みたいな、もうなんかイラッとしますね。うん、
それはわかります。Okay. 9番、今ハマってるものは何ですか？
ね、今ハマってるというか、そうですね、最近ちょっとハマったのはアニメにハマりましてというか、私もともとあんまりテレビとか見ない方だったんですけど、もうこのパンデミックになってから見るじゃないですか、うん、でハマったのがハンターハンターっていうアニメ、知ってますか？
あの名前は聞いたことありますけど全然知らないです。
ビンジウォッチしまくりましたね、これ。まあ、あの、で、あの最近では鬼滅の刃、
あ、すごい流行ってますもんね、
のシーズン1、1日半で見てしまいましたも
ん。なんかそう言われたら私も見ようか。私もなんかやっぱり この年になるとアニメって子供のものっていう勝手に決めちゃうから、うん、でもそうじゃないアニメってやっぱりいっぱいあるじゃないですか、
うん、
なんか見てみ
よう。そうなんですよ、この鬼滅の刃はたまたま友達がなんかあのダウンロードしてくれて、うん、シーズン1をすべてくれたので、うん、
いいな、
ラッキーでした
。OK、 じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
そうですね、今というか、なんかもうずっと私の人生ずっとですね、結構あの人の出会いっていうのはすごく運があると思うんですよ、うん、私自分にね、うん、あの本当にたくさんの人に、あのさっきも言ったけれども、その本、あの自分の家が売られた時に例えばそれを返してくれる人とか、はいはい、まあ、そういうなんか本当に、うん、あの出会いっていうのはすごくラッキーで、うん、いろんなところで助けてもらってるし、私結構自分で助けを求めるのが苦手な方なんですけれども、うん、いつもそういう時に助けを手を出してくれる人がいるっていうので、うん、で、まあ、あの、まあ、夫との出会いもそうだし、あの自分の家族とか娘たちもやっぱり血がつながっていても自分で家族を選べるわけじゃないので、
はい、
まあ、どんな、ね、親を持ったり、あの兄弟持ったり子供もっていうのも偶然だし、まあ、出会いかなと思うんですよね、うんうんうん、だからそういう意味で全て の、 あの私の人生の中の、まあ、人との出会いっていうのに感謝しています。
すごい素敵です。いやなんか今日はなんか内容がすごい濃いエピソードになりましたけど、本当いろいろなお話をありがとうございました。今週のゲストはマッカーシー陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
What's up you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。 Enjoy!
さて、陽子さんとの会話いかがでしたでしょうか？本当に自分のね、ボキャブラリーの貧弱さに呆れますけど、すごいしか言ってないんですよね。で、まあ本当にすごい体験をしていらっしゃったんですけれども、 あとそのフルタイムでお仕事しながらビジネススクールに通われたっていうところも本当に素晴らしいと思いました。皆さんも陽子さんにインスパイアされた方も多いのではないでしょうか。陽子さんからはセラピストでもアディクトの専門家でもないので適切なアドバイスはできないかもしれませんが、リスナーの方で同じような経験をしている方がいらっしゃって、もし話を聞いてくれるだけでもという方がいらっしゃったら、お気軽に連絡してくださいというメッセージをいただいています。陽子さんのソーシャルメディアにはショーノートからリンクしておりますので、興味のある方はリーチアウトしてみてください。さて今週のポジティブですが、今週はですね、何度かお友達とズームでワンオンワンで話をする機会が作れてとても楽しかったということですかね。私は今ミーティングやらブッククラブやら、あとはセミナーとかイベントとかでほぼ毎日ズームをやってるんですけども、本当ズーム疲れ状態なんですね。でもまあたまにこうワンオンワンで、日本語だとこれマンツーマンって言いますけど、これって和製語なんですかね。最近はこう、man を使う表現は減らしていこうという風潮もありますので、こうね、ジェンダーイクワリティに関して、なので私もできるだけ使わないようにしているんですけども、こう、マンツーマンじゃなくて、one on one と言いたいと思います。で、one on one のズームだと、すごくその人とのつながりが感じられて、meaningful と思いました。今ですね、ブレネー・ブラウン・ブッククラブでも、いかに人間に人とのつながり、meaningful connection とか belonging、帰属意識と言いますけど、が必要かということを学んでいるんですけども、パンデミックで実際に人と会う機会がぐっと減ったので、そういうつながりがなくて、ちょっと自分でも寂しかったんだなと、今頃ですけど気がついています。つながってみて初めて気がついたっていう感じですね。こう充電されたっていう感じがしました。そこで、ホリデーが近づいているということもありますし、私からホリデー企画第2弾として、リスナーの皆さんに30分の無料コーチングセッションを先着15名の方にプレゼントしたいと思います。これまあ以前もやったんですけども、かなり好評だったので、まあ年末、まあ年末にやらなくてもいいですけど、興味のある方はぜひ申し込んでみてください。まあコーチングまで行かなくてもね、単に話をしたいとか、悩み相談とか、質問でも何でもいいです。申し込みフォームはショーノートにありますので、ぜひワンオンワンで話を聞いてほしいという方はぜひお申し込みください。それからホリデー企画第1弾のシークレットサンタですけど、ホリデーエクスチェンジですね。まあ一応これ締め切りましたけど、忘れてたという方は11月の末までなら間に合うと思いますのでご連絡ください。そしてハウスキーピングですが、ブレネー・ブラウン・ブッククラブの第2期は無事定員に達しました。お申し込みいただいた皆さんありがとうございました。今回のブッククラブの時間、また時期が合わなかったという方、もしくは春以降で申し込みたい方向けにウェイティングリストがありますので、こちらもショーノートから申し込んでください。それからハミライ番組内で流すクリップですね。今までずっとサニーさんのを流してきていて、先週はジェイさんのを流しましたが、これも随時募集しているのでどんどん録音して送ってください。これも情報はショーノートにあります。また日本時間12月29日の朝10時から、北米では12月28日の夕方から、ハミライ忘年会ズームをやります。シーズン3のゲストさんたちも数名参加してくださいます。まあ、あまり人数が多すぎてもちょっとカオスになると思いますので、定員を50名までにしました。今半分くらい埋まっています。こちらも登録はショーノートのリンクからどうぞ。そして最後になりますが、ハミライの公式ショップがオープンしました。スズリというサイトでエコバッグやらスマホケースにですね、黙らない女たちのロゴをつけました。このロゴとショップ制作には、過去のゲストでもある JC さんにたくさんお手伝いいただきました。JC さんありがとうございます。ハミライポッドキャストは私が一人で制作しております。毎月金銭的にサポートするのはちょっと難しいという方は、ぜひハミライショップでグッズをご購入いただくことでサポートできますので、どうぞよろしくお願いいたします。ただね、これ日本のサイトなので、海外から注文するのはちょっと面倒なんですよね。まあできないことはないんですけども、そのうち海外発送向けの別のショップを制作しようと思ってますけど、今はとりあえず一つだけです。またこんなグッズを制作してほしいというリクエストも受け付けていますので、みんなで黙らない女になりましょう。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー・ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコースト・セイリッシュ準州であるカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアから配信しています。 番組に関する感想はぜひリスナーさんのコミュニティ Facebook のハミライコミュニティにてシェアしてくださいね。最近ハミライコミュニティに入ってくださった方にシャウトアウトです。美里さん、彩子さん、美香さん、高尾さん、雅子さん、厚子さん、雅代さん、あかりさん、ようこそ。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくはハミライのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしております。ツイッターのアカウントはゆかり P です。番組へのサポートは1回限りのペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、息子の学校のファンドレーザーで箱入りチョコレートを買ったんですけども、すでに半分ぐらい一人で食べたということですね。もうすでにホリデーモードに入っておりますが、それがまあ私の今週の内緒話です。というわけで、今週も黙らないような男でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!